深町健二郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週と来週はですね、いつもとちょっと、違ってスペシャル版ということでお送りしたいと思います。というのもですね、実は私4月30日に、恩敷というですね本を出版することになりました。福岡音楽都市がね、なぜ生まれたのかというところをですねテーマにした本を、いよいよ、この1週間後ぐらいにですね発売するので、今週来週は、スペシャル版ということでお届けしたいと思います。で、私一人じゃなくてね、一応その一緒に話をしていただく方をお迎えしております。松尾慎也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
もう松尾さんとはね、もう私は個人的には古くからのつながりがあって、いろいろちょっとそこは紐解いていきますけど、はい、今お話しした恩敷という本のことで言うとですね、
はい、
主に、年表をまとめてくれたという。
そうですね、年表をまとめたりとか、はい、あと本の構成とか、表紙回りとか、その辺アイデア出したりとか、
はい、
いろいろさせてい
ただいた。いろいろお世話になりまして、
いや、こちらこそ、
ね、ようやくこぎつけましたから。
そうですね、
ね、
感無量ですね、これは、ね、
いや、なかなかね、はい、本当ようやくということなんで、今日はその恩敷の話を中心に、はい、福岡の音楽をテーマに、話をしていきたいなと思ってます。
これでもまだ手元には
まだ
来てないんです
よね。来てないんだけど、
今現在
なんと実はですね、はい、今日今収録が4月の16日なんですけど、
はい、
今まさにこのスタジオに届かんとしてます。
記念すべき
タイミング。まだ僕も現物見てないしね。
僕も見てない。
松尾さん見てないですよね、はい、今ようやく出版社に届いたようで。
なるほど。
こっち側に今
向かってる
という絶賛配送中で
向かってる情報が今入ってる
です、ね、なんでちょっともうこれ番組収録中でももし届いたらもうスタジオに入れたいと思います。
なんかスペシャル感出てきましたね。
出てきましたね。今着きましたみたいな、
ね、
そんなことになるといいんですけどね。
はい。
しかしこの恩敷というのはいわゆる日本の歴史を紐解いた古事記というね、
うん、
そこのタイトルから引用させてもらった音に書いてね恩敷ということで、はい、福岡の、音楽に関する、歴史であったりとか、
うん、
考察であったり、これからどうなったらいいのかなということもね、
はい、
なんとか一冊の本に落とし込んだんですけど、
はい、これもともとあれですよね、その、深町さんずっとなんか連載していたやつを、
はい、
こうその中から選んで、
そうそう、
抜粋して、はい、セレクションして、
うん、
っていうものが中心にな
るんですよ。きっかけはもう断捨離から実は始まって、は
い、なるほど。
我々ね同じ年じゃないですか、はい、還暦も過ぎてくると
年齢的に、ね、
いよいよこう就活とか、
はい、
ちょっと意識し始めるじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりタンスを開けたりクローゼット開けたりして、
なるほど、
荷物を整理しなきゃなと思ったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると僕のクローゼットの中にはもう山のような新聞が積まれてて、
はい、
これが何かというとその日経新聞の九州版に、
うんうんうん、
1993年から2023年まで約30年間にわたって、
はい、
いわゆるこう記事をずっと寄稿してたものが、
うんうんうん、
ストックがね、うん、そのまんま放置されてたんですよ。
そのまんま、
そう、
はいはい、
でこれをちょっとね、やっぱり少しはまとめなきゃなと思って整理して読み返してみたら、
うんうんうんうん、
やっぱりこう30年間書いてるから、
うん、
もう自分でももう本当忘れてたような、
うん、
福岡にポール・マッカートニーがドームに来た時のライブ公演の様子だったりとか、
うん、はいはいはい、
なんかこうストーンズが来たとか、
うん、
そういうことも当然ライブ表ということも書いてたんですよね。
うん、だからもうほとんど忘れてた感じですか。
そう、もう
本当に
これ書いてたんやとか、でなんかブルーノートが閉まったとか、
うん、
そういう、いろんな歴史があるじゃないですか。
ありますね、
はい、でそれがこれってもしかしたら、
うんうん、
もうどんどん下手すれば僕が書いたものでさえ忘れているぐらいなんで、
うん、
皆さんもどんどん記憶がどんどん遠のいていくかもしれないから、
うん、
この辺りでやっぱりこの福岡の音楽というのはちょっと特別なものを、うん、多分僕だけじゃなくて松尾さんもきっと感じてますよね。
そうですね、日本で見ても独自なこう、うん、音楽に対してはエリアじゃないかなと思うんですけど、ね、
他にこういう類似してる都市ではない、
ね、あんまり聞かないと思うんで、ね、
うん、分かりやすいところで言うと、その人材を数多く輩出している。
それもね、
絶え間なく
ずっと出てますから ね、
もう半世紀以上、
はい、
常に、全国的にもメジャーになったようなミュージシャンも数多く輩出している街だし、 で私と松尾さんの今の活動で言うと、
はい、
まあいわゆるこうフェスをプロデュースしたりとか、
そうですね、はい、
まあ、これがあまりにもたくさん1ヶ月に集中しているということで、まあ、ミュージックマンスというね、
はい、
福岡市と一緒に、まあ、事業にしたりとか、はい、
そうですね、
それもちょっと福岡ならではの特性ですよね。
そうですね、
うん、
もうあれも10年以上になりますね。11年目ですかね、
ですね、
今年が
まとまったのは10年1年目ですね、
はいはい、
でも各フェスとしてはもう本当に四半世紀以上の歴史があるようなフェスもねあったりしてますから、まあこれはやっぱりいろいろいろんな側面から福岡の音楽というのは取り上げた方がいいなと、
うんうん、
でもまだこれがちゃんとまとまった本って一冊もないんですよね。
あ、そうですね、書籍としてそのミュージックマウスみたいなものをちゃんとなんかちょっと総括して述べてるような、
そうだから明太ロックを切り取った本だったり、
はいはい
はい、まあ、アーティストを取り上げた本だったり、
うん、
まあ、あるいは北九州の音楽史を取り上げた本だったり、
ありますね、
個別にはあるんだけど、はいはい、その全体をこう俯瞰したような本っていうのはなかったんで、
う
ん、
もっと幅広いこう、ね、うん、それこそ古事記の時代から、
うん、
という遡って、
そう、う
ん、もっと詳しいところで言うと、うん、近いところで言うと、まあ、近いかどうか分かんないけど、うん、明治時代ぐらいから
に実はね、うん、起点があったというか、
川上音次郎の時代からっていうようなところから今、
はい、
もう一回振り返ってるっていう、う
ん、だからなんでこういう音楽都市が形成されたんだろうということが、うん、やっぱりこう気になりますもんね。
そうですね、ちょっとその視点はなんか新しいこう視点じゃないかなとはこの本客観的に読んで思いますけどね。
それは嬉しいな、ありがとうございます、うん、まあ、だからなんかちょっとね、うん、はっきりとしたこう根拠とか、まあ、原因が誰もちょっと言及できなかったところもあったんで、うん、まあ、自分なりにちょっとそこは、まあ、推察も含め書いてみたいなと思って、
うん、なんかね、あの、うん、なんで福岡はこんなにあの芸能人とかミュージシャンとかどんどん出てくるんですかってよく聞かれ
ますよね。
聞かれるでしょ、
聞かれる、
ね、
うん、
そのこうある種の一つの回答がこの本の中にあるっていうふうに思ってい
いですかね。
そうですね、
まあ、一応ですね、
うん
うん、なかなかこうもう明確な答えではないかもしれないけど、
うん、
でもおそらくこういうことは考えられるよねというところまではちょっと迫れたのかな、
なるほど、
いうところはありますけどね、
はい、
うん、まあ、なんで、まあ、ぜひ、まあ、そういうことを気になる方も数多くいらっしゃると思うんでね、そういう方にはこの本時期をぜひ見ていただきたいなと、
はい、
いうところはありますけどね。
そうですね、うん、ちょっと今回、うん、僕もいろいろアイデアも出させてもらいましたけど、
はい、
表紙がまた素敵な表紙になってて、
そうなんですよ、
ね、
ナイスパス、
はい、
これあの表紙がね、うん、あの白黒写真の、うん、まあ、アコースティックギターが壁に立てかけられてるような写真、うん、
これはこれ普通見るとこれ深町さんの部屋のなんか写真ですかみたいな、
でもねおかしくないぐらいな、
これ弾いてるやつ深町さんのみたいな、
そうそう、説明も何もしてないからね、せっかくなんで今日はこの番組ではちょっとネタバレをね、
はい、
させていただくと、
はい、
まあ誰が撮ったかというところから言うと、
はい、
スキタ正義さんというね、
あのね、
福岡が生んだ世界のスキタですよ、
写真家のね、
はい
はい、
もうデビッドボーイのヒーローズ、
うん、
サディスティックミカバンドの黒船、
はい、
YMO のソリッドステートサバイバーとか、
はい、もう数限りない、
まあ、数限りない
国内外の
名作、
ね、
のシナロケの真空パックもそうだし、
そうですね、
そういうレコジャケもかなりたくさんね、
うん、
数多く撮られている写真家が、まあ、福岡の直方市出身、
はい、
まあ、この番組にもあの以前ゲストでね、
あ、そうなんです、
お迎えしたことあったんですけど、はい、その杉田さんが、
うん、
まあ、深町くんがじゃあその本を出すのであれば、
はい、
あの写真をちょっとあの使ってもいいよってことをおっしゃっていただいて、
うん、まあ、逆にこっちからなんかないですかって言ったっていう
のあ、ね、まあ、ちょっとねお願いもしたところ、まあ、ちょっと僕 の, あの
そうそう
著者の写真も、ね、
著者禁煙を撮ってもらったっていうのがまずすごいです
そ, それがまずきっかけだったんですよ、本出すから。
これはもう本当にね、うん、それこそもうどこでも使えるじゃないですか。
いや、そうです、
なんならもう家にも使える
っていう、いや、もう本当まさに家にでもできるなと思ったぐらいな、ね、もう本当にこう価値のある私の禁煙を撮影していただいたので、
うん、
まあ、その時にいや実は表紙に使える写真今まだ決まってないんですよねとかって言った時に、
うん、あの こんなあるよみたいな、
そう、
うん、
でしかもそれが門外不出というか今まで世に出てなかった写真だった
ん
です
よ。なんか忘れてたみたいな、
忘れてたぐらいの写真で、
うん、
でこれ何かというとその杉田さんの、まあ、最初にこう世界に躍り出たきっかけとなったのが、うん、T-Rex のマーク・ブランのね、
はいはい、
ニューミュージカル・エクスプレスというイギリスの音楽誌の表紙にもなったという、はいはいはい、あの代表的なマーク・ブランをなんかすごく素敵に撮影したモノクロ写真があるんですけど、
あのギター持って髪の毛がこうなびいてるや
つ、ね、風になんかふわっとしてるような、ね、あの写真を撮影した時に、
うん、
T-Rex のスタジオに、ね、ちょっとたまたま打ち合わせかなんかで寄ったんでしょうね、うん、 で何気に撮ったスナップ写真が実は今回の音色の表紙に使わせてもらったという、ね、
ご本人も忘れてたみたいな。
だからおそらくマーク・ボランが弾いたであろうギターなんですよね。
それはマーク・ボランの事務所に、事務所ですかね、
置いてあった、
置いてあったっていうことだって、うん、それは弾いてるでしょ、それ
だから間違いなく弾いてるはずなんですよ。だから弾いてる姿を撮影したわけじゃないからね、はっきりは分からなかったけど、でも間違いなく多分マーク・ボランのギターだと思われるし、
それ72年ですよね。
そう、うん、
いやすごい貴重な。でも、うん、深町さんも僕も同じ世代ですけど、うん、やっぱ T-Rex で目覚めたとか、
あれはもう本当目覚ましましたね。ラジオでポップスベスト50とかでね、うん、必ずもうあの時代はもう T-Rex が上位にランクインされていて、
もうラジオひねったらもう必ず、ね、ヒット曲が T-Rex 席巻してた感じでしたね、
うん、もう席巻してましたね。もういわゆるグラムロックのもういわゆるもう本当にこう走りというか、う
ん、だデビッド・ボーイのある意味ちょっと早かったんですよね。
そうですよね、うん、
日本では特に、うん、
そのぐらい僕も先にだってマーク・ボラン知りました、
うん、ですよね。
デビッド・ボーイよりも先に、うん、だからなんかまあビートルズが音楽に目覚めるきっかけではあったんですけど、うんうん、リアルタイムではもう間違いなく T-Rex にもう心をガンとやられてというのがあったんで、あこれはいろんな意味でこの音色の表紙に、うん、まあいろんなこうなんて言うんだろう、こう僕自身もそうだし、まあ、音楽を、うん、歴史を語るにはもってこいの神秘的な写真だなと思って。
いや僕もそれあのいくつか候補の中から見た時に、うん、あもうピンときたんですよ、もうこれだなって。
あそう、松尾さんにも一緒に選んでもらったんですよね、うん、
深川さんと T-Rex の関係してたから、うん、あもうこれだなと思って、
うん
うん
うんうん、
いやもうドンピシャだなと思って、うん、ちょうど良かったなと。
さあ松尾さん、はい、なんと
来ましたね、
本が届きましたよこれ。
いやいやいや
いや、
いい感じじゃないですかこれ。
なんかいいですね、いいですね。ちょっと字が実際っぽくなってしまうんだけど、
上品な感じで、
うん、
なんかいいですね、
うん、チャラチャラしてないですね。
チャラチャラしてない、
なんかちゃんとこう重厚な、うん、音色というタイトルにふさわしい、うん、想定もね、美佐子さんが手掛けてくださって、渾
身の想定デザインです。渾
身の想定ですよ。もうね、あの実はなんで美佐子さんにその想定をお願いしたかというと、うん、まあ、私たちの共通の知人でもある、
はい、
俳優の三石健さん、
うん、
が
この間ね、
そう書籍を出されて、
はい、リバーサイドボーイ
ズ、ね、リバーサイドボーイズというね、はい、黒崎の、まあ、出身なんで、うんうん、まあ、そういう自分のこう歴史を紐解いたような、
うん、
もう出されたイベントのね、トークイベント私も一緒にやらせてもらって、
はい、
でその時にたまたま会場に美佐子さんもね、
うんうん、
まあ、実はその三石さんの本の想定を美佐子さんがされてたんで、はいはいはい、
そうですね、
ちょっと僕のもやってよと、
うん、
何気にちょっと、
いや僕もね、うん、美佐子さんいいんじゃないかって、うん、もう昔から知ってるんで。
そうね、松尾さんももちろんそういう仕事ですからね。
どうですかって聞いたら、うん、いや僕も美佐子さんと思ってたのよみたいな話が、
そこでね、
あったんで、
話がまさに一致して、
そうなんだみたいな、
もうなるべくしてお願いできたというね、
うん
う
ん、
そういう
で僕から声かけさせてもらって、
はい、
ぜひということで今回参加していただいたという、
うんうん、でこの帯分がまたね、
帯分
今回はですね、贅沢にクレイジーケンバンドの横山健さん、
はい、
そして、我らが福岡市長高島総一郎さん、
はい、この並びが絶妙ですよね健さんと
お二方から
市長と
ね、推薦のコメントもいただいて、う
ん、しかも健さんは入りきれずに裏側にまで、
そう裏帯の方にもですね全文を掲載させていただいてますから、
う
ん、まあ、これを読むだけでも多分手に取って読む価値があるんじゃないかなというぐらい。いや
全然あると思いますねこれね、本当に。
いやこれなんでね、福岡の本なのにあの横山健さんなのかという思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、まあ、もちろん私大好きなミュージシャンでもあるんですけど、うん、あの横山健さんがいわゆるこうミュージシャンとして横浜という土地に非常にこだわってるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でそんな曲も数多くあって、
うんうん、
であれすごく私いいなと思ってたんですよ、
はいはい、
なんかその土地に紐づいた音楽、
うんうん、
これはまあアメリカヨーロッパでは当たり前のようにあることなんですけど、うん、やっぱりまあ福岡で言えば明太ロックというのは福岡で、ね、うん、生まれるべくして生まれた音楽だと思うし、
そうですね、
はい、あれが、まあ、実際横山さん健さんは今それを、ね、横浜で体現されてるなというのもあって、うん、ずっと僕はもう昔からベンチマークしてた人だったんで、
うんうん
うん、今回ぜひちょっとあの推薦文いただけたらって言ったら、もう本当に心よく引き受けていただいて、
うんうんうんうん、
えらいこうね、もう熱量のある文章を書いてくださったんですよね。
いや素晴らしいですね、うん、もう想定以上の文字数で書いていただいて、う
ん、いや本当です
結局はみ出してる全文掲載させていただいてるんですけど、
で先ほどちょっとねお伝えした表紙のマーク・ボランの事務所で撮影された月田さんの写真もだし、うんうん、まあ、裏の扉には私のその著者金鋭もバッチリ月田さんの撮影していただいたものが残ってますし、ね、でそして松尾さんといえばですよ、
はい、
やっぱり尽力してもらったのが年表作りですよ。
年表作りね、
この巻末に
これ実はもうもっと大量にあったんですけど、
そう
泣く泣くこう泣いて馬食を切りまして、
なんなら半分ぐらい削ってませんかこれ。当初の
半分以上削ってるかもしれないですね。
やっぱり、うん、そうだからちょっとねあまりにも本のページ数が増えすぎるのでということで、
そうそうそうそう、もう何の本かわからなくなって
編集者からもう泣いて頼まれましたもんね、うん、もう何とか削って
くれ、3回ぐらいこう構成で削ってますけど、
うん、
まあでもあのね、こうこの何年表を見ながらね、
うん、
これこういっぱいこう傾けられるぐらいのこう味がある年表になってると自信してるんですけど、
ね、まあ、要は今までこういう年表さえなかったわけですからね、
うん、これでこうちびちびやりながらこう
本当
いや飲める年表っていう感じです。
そう、この年表のいいところは、うん、あの皆さんの年にね、うん、どういうこう世の中、
う
ん、出来事があったのかとか、
ね、
福岡の音楽シーンではこんなことがあったっていうのが全部、うん、リンクしてますから、してきますから。
そうなんですよ、
うん、
なんかあの個人誌とこう重ね合わせて、
うん、そう、
あこの曲が流行った時が
私が生まれた時なんだとか、
そうそうそうとかね、うん、あこれ学校卒業した時これだみたいな、ね、
うん、
懐かしいねみたいな感じで感じていただけると、
うん、
より福岡の音楽が身近になるかなとは。
そうですね、まあ、この年表も非常にこう価値があるものにおかげさまで仕上げていただいたので、
ちょっと間違えてないかハラハラしてるんですけどね
うん、
はい、
まあでもねちょっと入りきらなかったところも正直あるので、
はい、
まあ、そのあたりは後々またですね、
そうですね、
福岡音楽都市協議会のキュレーションメディアの方にコンプリート版は掲載したいですよね、はい、
そうですね、
うん、
はい、まあ、ちょっとあの年表を作るに際してもいろんな方にご尽力いただいてて、うん、
はい
はい、そういうのもあるのでまたあの完全版はね、
はい、
あの何らかの形でまた皆さんに見ていただけるようにしたいなと思ってます。
いやでもなんかあの個人的にはもうこの63にして初めて自分の本ができたというのはちょっと感慨深いものもありますね、うん、
はい、
なかなか、
うん、これでもうずっとあずさ書院さんにずっと通ってたじゃないですか、
う
ん、
はい、
我々
打ち合わせをね重ねて、
そうそうそう、
うん、
今あずさ書院さん今来られてますけど、
はい、うん、
なんか話聞かなくて大丈夫ですか。
前田さんちょっと話しとかなくて大丈夫ですか
せっかくね、
せっかくなんでね、
せっかく持ってこられたんで
ありがとうございました、
うん、あこちらこそありがとうございます。
本を届けていただいて、
うん、
はい、
いやもうあずさ書院さんといえばあれですもんね、
はい、
福岡に特化したというか、
はい、うん、そうですね、もう福岡の地で53年とさせていただいておりますので、
うん、
はい、まあ、福岡から全国に向けていろんなものを出させていただいております、
はいはい、これその中に私も仲間入りさせてもらってよかったんですか。
いやもう本当に逆に光栄でございます。光栄すぎてありがたい話でございます。
もう、はい、いやもうなんか本当立派な本が出来上がって嬉しい限りです。
いやよかったです、ありがとうございます。
もういろいろね、大変でしたもんね出来上がるまでがね
そうですね、
軽く半年以上はかかってるんじゃないかなという打ち合わせも含め。
そうですね、
はい、ですね、
まだでもその最中ですからね、まだ終わったわけじゃない
ですね。そうですね、これまだスタートですからね。
これでようやくね書店に並ぶきっかけ、まあ、あの
ここから
タイミングがね、
そうなんですよ、うん、
はい、来たという。
いやでも本当に私もいろいろ勉強させていただきました。もう出版を通してですね。
いやこちらこそ、
はい、
うん、どうですか、はい、あのなんか、
はい、
あの売れそうですかね
いやこれはもう売れるでしょう、うん、音楽都市福岡の底力を。
でもやっぱ皆さんに、ね、そのやっぱどうして音楽都市福岡がね、
はい、
できたかっていうのはもうね、うん、多分興味のあるところだろうし、うん、
はい、
できればねこう一緒にこうそのこう考えていくきっかけに一つなったらなと、うんうん、
はい、
だからまあこの僕の本で完結するとは全く思ってないんですよ、
はい、
むしろこれがきっかけとなって、はい、あだったら私はこういうところがもうちょっと詳しく語れるなとか、
はいはい、
そういうのがどんどんどんどんさみだれ式にね、
うん、
また発生していくと嬉しいなと思うところもありますね。こんなもん出したもん勝ちっていうかね
いやいやいや、
でやっぱりなんかこうどんどんどんどんその福岡がやっぱりそんな町なんだということをやっぱ本とかがある方がより県外とかねいろんなところに伝えやすいですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱこう地元にいる人間としても福岡ってすごいんだなっていうふうに思えるし、うんうん、福岡の音楽ってやっぱ世界に誇れるものなんだって思えるのはすごくこの本を通していいメッセージだなと思って、
うん、いやもうまさにそのね、はい、今前田さんが言ってくれたように誇りなんですよね、
うんうん、
でそれをもう皆さんと共有したいという思いですもんね、
はい、
うん、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと引き続きね、はい、またよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
で、まあ、あの和田松陰さんが福岡にあるんだということも、まあ、皆さんにね、
ありがとうございます
していただきたいということなんで、はい、まあ、松尾さんせっかくなんで、はい、ちょっとそこに紐づいた曲というか、
先ほど T-Rex 聞いていただいて、はい、まあ、我々世代が、まあ、洋楽で言うと、うん、まあ、ちょっと目覚めの
最初にガツンとやられた、
ガツンとやられた、うん、そういう意味で言うと日本のミュージシャンでガツンとやられたのは何といっても地元のチューリップ
ですね、
じゃないかなと思って、
最初の音楽都市を、はい、まあね、そうそう、なる、まあ、なり、まあ、成り立たせるきっかけとなった。
で、うん、あの選曲してたら、あのデビューアルバム「魔法の黄色い靴」っていうアルバムがありますけど、
は
い、
これまた僕もラジオで聞いた時はもう衝撃でしたね。
でこのタイトル曲を、はい、デビュー曲をかけようかなと思ったんですけど、はい、この中にね、アルバムの中に千鳥橋渋滞っていう曲があって、
おお、はい、
なんと和田松陰さんの目の前目の前にある橋なんのことなんですよ。
これはうまいこと何か行きましたね、これ。
今日、はい、渋滞大丈夫でした？
今日は大丈夫でした。は
い、そう、割と渋滞しがちなね。
しがちなんですよ、ね。
そうそう。
ということでですね、あの、まあ、ちょっとその先ほどもお伝えしたように、本自体は4月30日からですよね。
はい、そうですね、4月30日発売になっております。
書店に並ぶ、はい、あるいはアマゾンとかもそこから、
そうですね、4月30日からアマゾンでも
発売されると、はい、いうことなのでね、ぜひ皆さんにはそこを、チェックしていただきたいなと。あと市内の各書店でも並んでる感じですか？
はい、そうですね、はい、各地の書店で、はい、させていただいております。
ということで、まあ、演出なしでまさにこの収録中に本が届いたというね、ことになりました。私の、著書、深町健次郎の著書音時期、音楽都市福岡はなぜ生まれたのかというのをですね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで引き続きですね、来週も音時期スペシャルをお届けしたい大人町遊びなので、来週もぜひよろしくお願いします。ということで今夜は松尾慎也さん、そして前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。